今朝は復活シリーズの第2弾、イエス様がガリラヤ湖畔で弟子たちに現れた記事を一緒に学びたいと思います。ヨハネの福音書の21章をお開きください。イエス様はユダヤ人たちの妬みによって十字架につけられ墓に葬られました。しかしイエスキリストを墓の中に閉じ込めておくことはできませんでした。聖書の示す通りにイエスキリストは3日目に死人の中よりよみがえられました。復活によってご自分が神の御子そしてキリストであることを公に示されました。40日の間弟子たちに現れ数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きておられることを示されました。イエス様が最初に現れたのはマグダラのマリアに対してでした。そして墓に来た女たちに現れ個人的にペテロに現れその午後エマオの途上の弟子たちに現れました。それから前回学んだ日曜日の夕方11人とその仲間が集まっているところに現れました。彼らは主を見て喜びました。しかしその場に居合わせなかったトマスは疑い深い男で信じなかったわけですね。でもその彼も1週間後みんなが集まっているところに一緒にいました。そこにイエス様が現れてシャロームそのように言うとトマスもそこにいたわけですけど彼はすぐに私の主私の神そのようにイエスキリストを礼拝しました。イエス様は彼に言われました。あなたは見たから信じたのですか。見ずに信じる者は何でした。幸いですと言われた。見ずに信じる者は幸いです。私たちもイエスキリストを見たことはありません。しかし私たちは信じてます。見たことないんですけど私たちは喜んでいるわけで、それは救いを得た結果ですね。福音を聞いて私たちはこの方を信じているわけで、今朝もその主の言葉に聞けることを感謝します。今日の箇所でイエス様は再び弟子たちにご自分を表します。今日はその記事を一緒に21章から学んでいきたいと思います。21章の1節、この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その現れた次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に二人の弟子たちが一緒にいた。3節一緒に朗読します、はい。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその世は何も取れなかった。イエス様はよみがえられた後、何度も弟子たちにご自分を表されました。聖書は、弟子たちは復活のイエスを見たとは書いていません。何と書いてますか？イエス様がご自分を弟子たちに表されたと書かれています。イエス様がご自分を弟子たちに表された。確かに彼らは肉眼でイエス様を見ました。しかしイエス様だと分かりませんでした。私すでに学んだようにマグダラのマリアどうでした。彼女はイエス様を見たわけで最初に。しかし誰と思ったんですか？園の管理人だと思ったわけ。イエス様がマリア、彼女のお名前が呼ばれた時、自分の名前が主から呼ばれた時に彼女の心が開かれてイエス様だと分かったわけです。エマオの途上の弟子たちどうでした？イエス様が近づいてきて彼らと一緒に歩くわけですけど、イエス様だと分からなかったわけです。聖書は彼らの心が閉じていたからと書かれています。でイエス様と話をしているわけですけど分からない。それでイエス様がパンを裂いた時彼らの目が開かれてイエス様だと分かりました。今の時代も同じです。多くの人がイエス・キリストについて書かれている聖書の話を聞きます。しかし全ての人が信じるわけではありません。多くの人が求めているのは人生の祝福なんです。成功なんです。繁栄なんです。ご利益を 求めているわけで、キリストを求めているわけでは、本当の意味で神を求めているわけではありません。自分を祝福してくれる、それが何であれいいわけです。本当に心から神を求めている人はいません。みんな自分のことしか考えないわけで、神が私たちの心を開いてくださらない限り、イエスはキリスト救い主であると理解できません。主はご自分を愛する者にご自身を表してくださいます。弟子たちはイエス様を愛し従いました。しかしそのイエス様が死んでしまうわけです。殺されました。彼らは逃げました。それでもイエス様は彼らを見捨てることはなさいませんでした。イエス様の方からよみがえって彼らのところに何度も来られて、ご自分を表されました。今読んだ聖書の箇所もイエス様が彼らに現れた記事で、3度目に現れたところが今日の箇所です。舞台はエルサレムから弟子たちの故郷であるガリラヤの北のガリラ地方に移っています。そこにいたのは、ここにあるようにシモン・ペテロ、彼は一番弟子でした。まだ信仰の回復が必要でした。デドモ、これ双子って意味です。そのデドモと呼ばれるトマス、彼は皆と一緒に集まるべき時に祝福を逃しましたが、今回は彼も一緒にいます。ナタナエルはピリポの友人でした。ゼベダイの子たちとはヤコブとヨハネです。他に2人の弟子たちと、おそらくペテロの兄弟、弟アンデレとナタナエルを誘ったピリポだと思われます。7人の弟子たちが一緒にテベリアの湖畔、ローマの呼び方で、すなわちガリラヤ湖畔ですね。私たちに馴染みのある呼び方はガリラヤ湖畔で、で弟子たちはもともとこのガリラヤの湖で漁師をして生計を立てていました。小さい頃から彼らが遊んだ場所であり、そして大人になるとその湖が彼らの仕事場となりました。3年半前、彼らはイエス様から、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようと召され、すべてを捨てて従いました。ところがイエス様が十字架につけられ、望みを彼らは完全に失いました。しかし3日目に復活されたイエス様が彼らに現れ、主を見て彼らは喜びに満たされ、そしてイエス様からこう言われました。ガリラヤに行くように、そこであなた方に会えるから、その言葉に従ってガリラヤに来ていました。ところがイエス様がなかなか彼らの前に現れなかった。まあそれもそのはずですね。彼らはイエス様が指示された場所と違うところにいたわけ。イエス様が彼らに指示されたのは、ガリラヤの湖ではなく、マタイの28章の16節によると、山の上だったことがわかります。湖ではなく山の上でした。まあ最初は山にの待っていたのかもしれません。しかしなかなかイエス様が現れない。彼らを待ちきれないわけです。待っても来ない。だから指示された山から降りて、湖に行くわけです。そこは彼らの古い生活の場でした。弟子たちは主の言葉には完全には従ってなかったわけです。中途半端な従い方でした。で、中途半端な従い方はいつも後で問題を引き起こしてしまいます。旧約聖書を学べばそのことよくわかるわけですけど、彼らは中途半端でした。3節でペテロは他の弟子たちに何と言ってますか？私は漁に行くと言いました。ペテロはお腹が空いてたんでしょうか、それとも元の以前の仕事に漁師に戻ろうとしたんでしょうか、わかりませんが、彼はでもリーダーシップがあったわけです。行動的な人でした。彼が私は漁に行くと言っただけで、みんな私たちも一緒に行きましょうとついていくわけです。そして彼らは出かけて小舟に乗り込みました。ペテロの船だったかもしれませんね。しかし 書かれている通りに、その夜は何も取れなかった。魚を取るのに一番いい時のはずなのに、彼らは収穫がなかったわけ、ゼロであったわけです。ここから何が学べるんでしょうか。神の御心から離れた努力は実を結ばないということです。努力することは良いことで大切なことです。水書も怠けないで勤勉であるように、信玄は繰り返しそのことを進めています。勤勉に働くことによって家族を養うことができます。そして勤勉に働くことによって世の光、地の塩として良い証になります。仕事はもともとアダムが最初の人が罪を犯す前に神は仕事を与えました。それは神の作られたものを管理し支配するのが彼の仕事だった。ですからもともと仕事っていうのは非常に楽しいものなんです。でも罪の後それが厄介なものになっていくか、辛いものになってくるわけ、茨が生えてくるわけです。仕事は神が与えた良いものなんです。ですからどうぞ神の栄光のために熱心に働いてください。しかしどんな良いことであっても優先順位を間違えてしまうと、それは神の前に喜ばれません。悪いことをするだけが罪ではありません。するべき良いことをしないのも罪です。さらにどんなに良いことであったとしても、神の御心にそぐわない、神に従ってないときは、それもそれさえも罪になります。的が外れているわけです。ペテロは悪いことをここでしたわけではありませんね。寮に行くことは良いことですよ。しかし彼に対する神の御心は何でした？魚を取る漁師ではなく、私はあなたを人間を取る漁師にしようとイエス様は言われたわけです。これが最初に彼に語られた神からのメッセージでした。神の御心は、彼は魚を取るものではなくて人間を取る、神のもとに、キリストのもとに勝ち取るために神が彼を選んだわけです。そして何よりもここではイエス様は山で待っとくように、復活の後ガリラに行って山で待つようにとはっきりと指示されたにもかかわらず、彼は待てなかったわけですね。指示された山から降りて以前の生活に戻りました。同じように私たちも神の御言葉に従わなくなると以前の生活に戻りやすくなりますよね。肉の働き、自分の力でやろうとするわけ、だんだん祈らなくなります。で、神に信頼するよりも自分で頑張ろう、自分のやりたいことをやりたいときにやりたいだけやってしまう。神の御心を求めるのではなく、私はやりますということ。私はやります。ペテロは何と言いました？私は寮に行くと言ったわけです。私は寮に行く、何の問題ないですね。寮に行くって仕事するのは問題ありません。趣味も問題ありません。食べることも何も問題ありません。しかし彼にはもっと優先すべきことがありました。今は寮に行く時ではなく、主の言葉に従う時でした。主は山で待つように指示しましたが、待てなかったわけです。山から降り湖にいました。そして私は行くと言った。主の言葉に従わないと祈りません。主の言葉に従わないと自分の判断で物事を決めて自分の力でやり遂げようとします。夜通し努力しました。しかし結果どうでした？空回りですよ。こんなに頑張ってるのになんでだろう、優先順位が間違えてるんですね。収穫はゼロでした。実はありませんでした。ヨハネの15章の5節のイエス様の言葉を思い出しますね。私にとどまりなさい、そうすれば豊かな実を結ぶとイエス様はおっしゃいました。しかし私から離れてはあなた方は何もすることが、何と言われました？できませんとおっしゃった。私から離れては何もすることができません。その言葉を思い出させますけれども、そして彼らの暗い心を象徴するかのように、時は夜でした。しかし 朝はやってきます。4節ご覧ください。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれたけれども、弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちを食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。弟子たちは夜通し漁をしたのに何も取れませんでした。収穫はゼロでした。夜が明け染めた時、岸辺にイエス様が立っていましたが、彼らはイエス様だと分かりませんでした。イエス様を見ているはずなのに主だと分からなかったわけです。見ていたわけですよ。でも分からなかった。主が目を開かなければ主だと分かりません。この光景も面白いですね。イエス様は岸辺に立っておられるわけです。弟子たちはどこでした？湖の上です。主から離れていました。単なる距離だけではなくして彼らの心も離れているわけです。山の上にいたならば今イエス様と会っていたはずなのに、しかし主から離れたところにいるわけです。主の言葉に従わない結果離れ、そして自分の力で頑張りますが結果は悲惨で失敗し、主からさらに離れて彼らは主の姿を見ているはずなのに、それはおぼろげで形だけで主だとは分からなかったという。しかし感謝ですね。イエス様の方が彼らの方に現れて彼らに言われました。子供たちよ、食べるものがありませんね。はい、ありません。なぜ何もなかったんですか。彼ら漁師でしたよ。3年半で腕が鈍ったんでしょうか。そうではありませんね。彼らの不従順の結果でした。神の言葉に従いませんでした。自分の力で頑張りました。あんなに頑張ったのに収穫ゼロでした。何にも食べるものがありませんでした。なぜならここでイエス様はそれを見て従わないからそうなるのだと言われなかった。なぜなら彼らが自分のしたことをもう十分に惨めに思い弱さを認めていたからですね。何もありません、食べるものがありませんね。彼らは食べるものを求めていたわけです。食べるものがありませんね。はい、ありません。6節見ると船の 右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れます、言われました。彼らの反応どうでした。夜通しやっても取れなかったのに、なんで今さらバカバカしい、なんで 右側なんですか、私たちはずっとそこに下ろしてなかったとでも思うんですか。そのように彼らは言いませんでした。一言も反論しませんでした。失敗を通して謙遜にさせられていました。イエス様の言われた通りに彼らは網を下ろしました。するとおびただしい魚のために7人の男でもそれを引き上げることのできないほどの大量であったということなんです。何を学ぶことができるんですか。復活のイエス様は私たちのすべての必要を満たしてくださる方であるということです。弟子たちが主の言葉に従わないときは自分の力で頑張りました。結果は惨めでした。しかし彼らが自分の弱さを知ったとき主が彼らに現れてくださいました。食べるもの何もありませんね。はい、ありません。じゃあ右側に網を下ろしてごらんなさい。その言葉に従って彼らが網を下ろそう大量であったわけです。神の言葉に従った時必要は全て満たされました。 自分の力で頑張って 100% 出し切ったはずなのに、収穫はゼロであったわけです。でも主の言葉に従った時に主が満たしてくださいました。主は私たちの霊的な家庭だけではなく、肉体の必要、また生活のすべての必要を満たしてくださる方です。イエス様は地上生涯の時にも同じ奇跡を行われ、彼らを養うことを示されました。また5つのパンと2匹の上で5000人の人たちを養う奇跡で、人々の必要を満たす方であることを示されました。そして復活された後、ここでも主は必要を満たす方であることを示しておられます。弟子たちは主の御心から離れて自分の力で頑張った時は何も成果がありませんでしたが、失敗を通して自分の弱さを認め、主の言葉に従った時、祝福されました。私たちも主から離れては何もすることはできません。動くことはできるでしょう。ある程度の成功や繁栄あるかもしれません。しかしそれが必ずしも神が望むような豊かな身だとは限りません。神が望むことをすること、それが私たちが豊かに身を結ぶ方法です。自分の力ではなく、神の御心に従って行動するとき、豊かな祝福を受けます。先週私たちの教会の2人の若い人が、今やってる仕事よりもさらに良い仕事が与えられまして、何がいいの、時間もいいですし、日曜日も土曜日もちゃんと休みですし、定時に終われるし、何よりもいいのはお給料がいいんです、本当に感謝です、そのように2人の子が紹介証しをしてましたけれども、彼らは毎週朝9時の礼拝から来て熱心に喜んで主に仕えている人たちです。主はご自分を愛する者たちの必要を全て満たしてくださる方だと、改めてまたその証を聞いて感謝しました。あなたの必要は何でしょうか。主は私たちの必要を全て満たす方なんです。どうぞまず第一に神の国と神の義を求めてください。そうすれば衣食住、私たちは食べるものを求めているわけですけど、しかし神は私たちに必要な食べるものを全て備えてくださる方なんです。フィリピの4章の19節にこう書かれています。私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要を全て満たしてくださいます。神はあなたの必要をすべてご存知です。私たち必要を満たそうとアクセスするわけですが、努力は大切です。しかし空回りをしないように、第一のことを第一とすれば、後のことは主が備えてくださいます。主は私たちの必要を満たしてくださる方です。さてここで弟子たちはおびただしい魚のために網を引き上げることができないほど、大量でした。7節見ると、そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った、主です。するとペテロは、シモンペテロは主であると聞いて裸だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。イエスの愛された弟子とは、この福音書を書いたヨハネのことです。彼は自分のことを見るときに、考えるときに、自分はイエスに愛されているっていう自覚を持ってまして、正しいセルフイメージですね。自分をどう見るのか、どう考えるのか、人がどう見るのかではなく、神が自分のことをどう見てくださるのか、人の評価ではなく神の評価、こんな自分なんだけど、弱い自分なんだけど、罪深い自分をイエス様は愛してくださった、 主に愛されている。彼の意識はそこにあった。主に愛されている自分、いいですね。でヨハネがそのペテロに、あれは主です、もう大量を見て思い出したんでしょうか、あれは主です。するとすぐにペテロはこう湖に飛び込んだっていう、単純でいいですよね。ペテロって主です、もう何も考えずに体が反応するわけです。主です、もうイエス様のところに行きたいわけです。主です、イエス様のそばにいたいわけですよ。皆さんどうですか、愛する人がいたらその人のところに行きたいと思いませんか、そばにいたいとは思わないでしょうか。愛っていうのはそういうものですね。ペテロはイエス様を愛していました。それで彼はイエス様のところに行くわけですけど、ここ見ると裸だったのでわざわざ上着を彼はまとうわけですね。まあ普通は上着を脱いで泳ぐわけですけど、まあイエス様に会うのに裸であるのは失礼と思ったんでしょうか。彼のイエス様を尊敬する心の表れかもしれません。まあとにかく早くイエス様に会いたい、そのように思ってとっさに湖に飛び込んで必死に泳ぐわけですが、他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきたって書かれています。で陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからであると、なんかこの福音書を書いたヨハネは、まあ、冷静に距離まで書いているわけですよね。でもペテロにとってもう近かろうが遠かろうが距離はもう関係なかったわけです。愛ってのはそういうものだと思いませんか。距離はもう関係ないわけです。後先の計算もしません。とにかく飛び込むわけです。とにかくそばに行きたいしそばにいたいわけです。主を愛する思いがペテロを飛び込ませました。そのような熱心な愛を私たちも持ちたいものですね。最後に9節から、こうして彼らが陸地に上がった時、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた、あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた、さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで三度目である。弟子たちが岸に上がるとイエス様が彼らのためになんと炭火の上に魚とパンを用意していたという、バーベキューをして待っていたという。魚はどこから持ってきたんでしょうか。弟子たちが取ったものではありません。イエス様はご自身が魚を取ってきて、なんと彼らのために用意されたものであるわけです。弟子たちのものから取ったわけではありません。イエス様はご自身がそれを用意されたわけです。イエス様は私たちの持ち物が欲しいわけではありません。すべて持っておられる方です。私たちのお金が欲しいわけではありません。第一礼拝でこの間洗礼を受けた両親が毎週日曜日通って今日も大事に来てて、うちの愛家に、愛家献金どうするのか、おばあこれ神様への感謝だから、おばあの気持ちがあるんだったらやったらいいよ、ああじゃ あの感謝してやるよ、で息子のためにお父さんのためにやるんじゃないからね、そのようなことを愛家が説明したようですけれども、献金というのは人にするものではありません。献金は神に捧げるもの。 じゃあ神は困ってるから献金しよう、そういうことではないわけですね。イエス様は弟子たちの魚を取ったわけではありません。彼らはゼロであったわけです。何もなかったわけです。ご自分で用意をされるわけです。私たちのまた財産が欲しいわけでもありません。主は全てを持っておられる方なんです。気前の良い方なんです。与えに与えて、豊かに与えて、あふれるほどに満たしてくださる方なんです。じゃあ主が欲しいのは何なんですか。私たちの愛ですね。愛は形になって表すわけです。気持ちだけやっときます。気持ちがあるのであれば形があるわけです。私はないのに彼らはなかったわけです。ゼロでしたよ。でも主がどうしたんですか。豊かに与えたわけですよね。大きな魚って書いて、しかも153匹と数まで書いてありますけれども、主が与えた中から彼らを持ってくるわけです。主が欲しいのは私たちの愛です。主が求めておられるのは私たちの親しい交わりなんだ。そして言われました。今取った魚を幾匹か持ってきなさい。全部とはおっしゃらなかった。与えられた中から彼らは主のところに持ってきました。ペテロはどうするんですか。船に上がって網を陸地に一人で引き上げたって書いてある。先ほど7名でも持ちきれないものをペテロは一人で持ち上げるぐらいの力がありました。153匹の大きな魚でいっぱいだったとありますが、なぜ153匹だったのか、まあ、昔からいろいろな解釈がされますけれども、当時知られていた魚の種類の数だとか、あるいは当時の世界の言語の数だとか、また福音が伝えられる世界の人種や民族の数だろうとか、まあ、いろいろな解釈があるわけですけれども、まあ、どれも定かではありません。いずれにしても網にとって大事なことは破れないということだ。破れない、収穫したものが漏れていかない。網は破れませんでした。彼らがイエス様の言葉に従った時に豊かな収穫を見ました。このことはおそらく弟子たちに主が彼らを働きに召した時のことを思い起こさせたことでしょう。その時も同じような奇跡をイエス様はなさったことはルカの5章を見ると分かります。そこには彼らは夜通し働いたけれども何も収穫がなくって朝網を洗ってたと書かれています。でそこにイエス様が来られて、でイエス様が行くところにいつも群衆がついてくるわけで、それでイエス様は群衆がたくさん押し寄せてきたので、ペテロにちょっと船に乗せてくれということで、彼の船に乗って岸から少し離れたところに漕ぎ出してもらって、そこからイエス様は教えをなさるわけで、教え終わった後にペテロにこう言われました。深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。深みに漕ぎ出して魚を、網を下ろして魚を取りなさい。彼らが言われた通りにするとたくさんの魚が取れて網が破れそうになったと書かれています。それを見たペテロはどういう反応か覚えてますか。皆さん、わあすごい嬉しい、そのように彼は言わなかったわけです。なんて言うんですか。彼はイエス様の足元にひれ伏して、主よ私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、神の恵みを知った反応なんです。神の恵みに圧倒されて、本当にこの恵み深い方を知った時に自分の罪深さが示されて、別にイエス様罪悔い改めなさいとおっしゃらなかったわけ。神の恵みを本当に知ると私たちはその神の前にひざまずきます、へり下ります。自分の罪が示されて、本当に罪深い私を許してください、許された自分が本当に感謝になるわけですけど、ペテロは主の恵みを味わって、そして主の前にへり下りました。イエス様なんて言われるんですか。怖がらなくてよい、これからのちあなたは人間を取る漁師に なるとおっしゃった。あなたは人間を取るようになります。キリストのもとに彼は現に多くの人々を導いていきます。でもこの時点ではまだ信仰の回復が必要でした。彼イエス様を裏切ったわけです。初代教会の指導者になっていきます。でも大きな失敗を公の場で彼はしてしまいました。回復させられしなければ彼は働くことはできません。気持ちはありましたけど、心は深く深く傷ついてました。みんなもそれを知ってました。彼には回復が必要です。来週そのことを見たいと思います。さて12節、イエス様は弟子たちに言われました。さあ来て朝の食事をしなさい。私たちの業界でも月1回の男性の朝食会が持たれます。楽しい時間を私いつも男性たちと食事をしながら持てて感謝なんですけど、食事をするっていうのは私たちは親しい友達をしていきますね。当時も一緒でした。食事をするっていうのはこう親しさを表すわけ。弟子たちは主の言葉に従いませんでした。不従順でした。指示された山から降りて湖にいました。以前の仕事に戻り、彼らが求めていたのは食べること、自分の腹を満たすことでした。それで自分の力で頑張って誘導し頑張ったわけですが、収穫はゼロでした。惨めでした。しかしイエス様は約束された通りに彼らに現れました。そして彼らが主の言葉に従った時に豊かに祝福してくださいました。さらに彼らの必要を満たしただけではなく、ここで満たすだけではなく、ここで彼らのために朝食まで用意してくださったわけです。優しい方ですよね。罪を責めることをなさいませんでした。なぜ私に従わなかったのか、従わないからこうなったんだ、魚も取れなかったじゃないか、そういうことをおっしゃらなかった。もう十分に彼らは自分の弱さを認めてたわけですよ。それどころかイエス様は弟子たちに仕えるわけです。サービスするわけです。給仕なさいました。パンを魚を焼いてイエス様ご自身が取ってきて、そのように弟子たちのために備えるわけです。これが私たちの主ですね。そして用意をした後、さあ朝食を食べなさい、さあ朝ごはんだよ、朝食を食べなさい、そのように言われてパンと魚を与えました。食事をすることによって彼らを受け入れていることをはっきりと示され、彼らもそのことがよくよく分かったことでしょう。親しい交わりが回復されました。私たちはどうでしょうか。イエス様と食事を共にしているでしょうか。すなわち親しく交わっているでしょうか。親しく交わるためには敵対関係があると親しくなれません。仲直りすること、神との敵対関係があると私たちは神を恐ろしいと思います。でも神は本当は優しく愛の方です。何がそうさせるんでしょうか。私たちの罪がそのように神から引き離していきます。ですからまず神との親しい交わりを回復するためには神との平和を持つことです。すなわち自分の罪を許してもらうことです。御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めますと第一ヨハネの1章7節に書かれています。ですからどうぞまず自分の心を吟味してください。今日はこの後聖餐式が持たれます。聖餐式は主の恵みを覚えて持つものなんです。イエス様が私の罪のために肉が裂かれ血を流してくださった、 このイエス・キリストによって罪が許されたことを覚えて聖餐を持つことなんです。自分の罪を思い起こすことではありません。その罪が許されたこと、この恵みを思い起こすことなんです。神は喜んで私たちの罪を許してくださいます。で、許されることによって私たちは神との平和を持つことができ、神の平安が与えられ、そして神との親しい交わりを持つことができます。私たちは親しい友達と食事をしますが、会話をしながら食事しますね。神との会話、それが祈りです。友人と私たちは自分の言葉で、普段着の言葉で親しく話します。同じように神ともあなたの言葉で親しく、普段着の言葉で話すことができるように、あなたの必要をどうぞ神に話してください。祈ってください。そして私たちは親しい友達は話しっぱなしではありません。いい友達は聞いてくれるわけです。同じように私たちは神に聞くわけです。神に聞くことは神の言葉であるこの聖書に聞くことなんです。神に祈り、神に聞いてください。聖書を読んでください。聖書の中でイエス・キリストはあなたにご自分を表してくださいます。神秘的に考える必要はありません。あなたが祈って聖書にあなたの心が向くならば、あなたの心の内でイエス様を親しくあなたと交わってくださいます。イエス様との親しい交わりがあなたの心に平安と喜びと希望を与えます。毎朝朝食をとるように、私たちは心の朝食をとりたいですね。すなわち神の前に祈り、御言葉に聞いて一日を始めていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちもあなたとの平和が与えられて感謝します。さあ朝食を食べなさい、さあ朝食を食べなさい、そのようにイエス様が弟子たちのために備えたように、私たちのためにも毎朝心の糧、霊の糧をあなたが備えておられることを感謝します。どうぞ私たちが何をするよりも、まず朝起きた時あなたの前にひざまずいて祈り、あなたの御言葉に聞いて朝食を、心の糧を食べてから一日をスタートすることができますように、親しいあなたとの交わりをさらに築くことができますように、私たち一人一人をあなたが導いてください。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。